新しい出会いの新曲の30のことだ。その1、出会いは普通の場所にある。出会いは特別な場所にある。そう思い込んでいませんか。出会いを聞いて思い浮かべるのは何の場所でしょうか。5分、婚活パーティー、習い事を行う教室、社交のための施設、結婚式の二次会、高級ホテルのラウンジ、特別なのある場所が多いのではないでしょうか。華やかな場所、ロマンチックな場所、出会いを成長する場所などです。出会いを生かせる場所はどっちと夢が高くなって社会感も増すでしょう。出会いという響きのためでしょうか。出会いは特別な場所にあるという思い込みをしている人が多いようです。出会いは特別な場所にあるという思い込みがあると、普通の場所に出会いがあっても気づきにくくなります。出会いに気づいたとしても、気のせいだろうと潰してしまいます。貴重な出会いのチャンスを増しやすくなるのです。出会いは特別な場所より普通の場所に多い。特別な場所で出会うこともありますが、その限りではありません。普通の場所も出会いがあります。むしろ普通の場所こそ出会いがあります。学校、職場、公園、サークル、カフェ、デパート、スーパー、居酒屋、散歩道、町の広場、駅のホーム、自宅の近所、アルバイト先、どれも普通の場所です。身近な場所、いきなり場所、何の伝説もない場所です。あなたがこれまで出会った人たちを振り返ってみると、普通の場所で出会ったケースが多いのではないでしょうか。普通の場所から、英語なく普通の道に違います。出会いは特別な場所より普通の場所に多いのです。出会いの場所は普通の場所にあるといっても、多くではありません。今出会いの時です。普通の場所にいることを出会いに注意を向けてください。あなたの大センサーのスイッチをオンにして感度を再開させてください。出会いは普通の場所にあると思った瞬間、周りの景色が変わって見えるでしょう。あなたの見る全ての人が出会いの可能性に見えてくるはずです。人だけでなく物事も出会いの一つとして感度を得るでしょう。出会いを探すというよりもはや出会いに囲まれているという状況に気づくはずです。普通の場所にいるあなたは幸せです。出会いは普通の場所にあるのです。出会いは特別な場所より普通の場所にあると考える。普通の場所にいることこそ出会いに注意を払わせる。新しい出会いが欲しい時の30のことだ。その2、出会いは仕事の中にある。目の前の仕事に集中するだけで自然と出会いが増える。仕事を利用した出会いの像には仕方があります。それは目の前の仕事に集中することです。出会いを遠くに求めていませんか？遠くにいる人から見ていませんか？出会いは遠くにあるものだと思い込んでいませんか？いえ、出会いはもっと身近なところにあります。あなたの目の前です。今の仕事に集中するだけでいいのです。今の仕事に集中すれば自然と出会いが増えるようになっている。今の仕事に集中しましょう。今の仕事に集中すれば自然と出会いが増えるようになっています。仕事を通していろんな人と出会います。上司、部下、同僚だけではありません。お客様や取引先も大事な出会いです。社内の出会いということもあれば、社内の出会いもあります。その中で素晴らしい人との出会いでしょう。ビジネスの場は出会いの場でもあります。出会い人、すごい人、変わった人、チームの対象、ユニークな人。ビジネスでは、プライベートではなかなか出会えない人とも出会います。目の前の仕事に集中することで仕事を通して様々な人と出会うチャンスになります。仕事で出会った人も必ず仕事で出会った人は必ずしない。本当の友人は学生時代しか作れない。それは誤解です。確かに金銭が安定している限りは必要ですが、必ずしないというのは誤解です。本当の友人は学生時代しかできないというのも誤解です。あくまでそういう傾向があるというだけで全てのことはありません。仕事で関わる人は一緒に仕事をするという共通の経験があります。共通の経験は結束を強める絆に変わるため素晴らしい繋がりになるのです。本当の友人は学生時代しか作れないなら精神を大切にすればいいのです。社会人になってから精神を取り戻せばいい。大人になってから人生を取り戻せば学生時代のような友人を作ることは可能です。出会いが増えるだけでなく性格にも繋がる。仕事で出会った人と長い付き合いになることも少なくありません。わざわざ自分で出会いの機会を増やすのもいいですが、本来はもっと身近に進んでいきます。仕事に集中していれば自然と出会いが増えるのです。結果として仕事の性格にもつながります。仕事に集中することで出会いが増えるだけでなく成果もアップしてられるのもいいと思います。今すぐ目の前の仕事に集中しよう。今すぐ目の前の仕事に集中しましょう。誠実に取り組みましょう。全身全霊で打ち込みましょう。簡単な仕事でも油断せず細かいところまできちんと仕上げましょう。難しい仕事であっても責任感と使命感を持って取り組みましょう。しっかり仕事に集中すればいつの間にか出会いが増えています。出会いは仕事の中にあるのです。目の前の仕事に集中して仕事を通して出会いを増やす。新しい出会いが欲しい時の30のことだ。その3、努力もないもしないで出会いを失うのはただお金をくださいと言っているのと同じ。努力もないもしないで出会いを失っている人がいます。いい出会いがあるといいな。いい人が現れないかな。どこかに誰かに人を紹介してください。神様、どうか私に出会いを与えてください。ひたすら出会いを失うだけ。ひたすら紹介をお願いするだけ。ひたすら神様に祈るだけ。出会いの実現に向けて、自分なりに具体的な努力をしているのですが、特に何も動いていません。やっていることはただ出会いを失っているだけ。これはよくありません。そんな虫のいい話はありません。周りからも神様からも存在します。今は出会いの状態です。努力もないもしないで出会いを失うのはただお金をくださいと言っているのと同じです。出会いを実現するためには具体的なアクションが必要。出会いの努力をしていませんか？出会いが欲しいと騒いだところで、惨めで哀れな姿を出すだけです。自分は何も努力せず、前の者だけ前を落とするのはひどしです。周りの人から同情されることが簡単なものです。出会いを実現するには何が必要か？それは具体的なアクションです。自分から出会いの場に行きます。出会いの場なければ、自分で出会いの場を作ります。声をかけて今のじっと待つのではなく、自分から声をかけていきます。相対人がいないに行きます。頭は親切、できるだけ早くに行きます。距離が遠くてもお金と手間暇をかけて会いに行きます。そうした具体的なアクションになって初めて出会いが実現します。世の中には自然と出会いに恵まれることもありますが、期待しすぎないことです。自然な出会いに期待しているとますます不利になって動かない人になってしまいます。偶然出会いに恵まれればラッキーと思うくらいでちょうどいいのです。自然な出会いに期待せず積極的にアクションを起こしていきましょう。特に社員に出会いは出会いがぐっと減るため、なおさら自分から動いていくことが大切です。出会いはきちんと行動した人が大切です。願って、今まで腰に上げて会いましょう。相手は自然と変化が来ているものではありません。突然目の前に現れることもありません。出会いは成果です。出会いはきちんと行動した人が大切です。やらないことをやった上で出会いが欲しいと今周りの人たちに協力しています。努力もしないで出会いが欲しないのはやめる。出会いが欲しいならまず具体的なアクションを起こす。新しい出会いが欲しい時の30のことだ。その4、出会いを定める3つの間のことだ。今度、いつか、近いうちに。出会いを定める間のことだが3つあります。1、今度。2、いつか。3、近いうちに。それぞれの人でよく聞かれることですが、これを平然と語っていないように注意です。今度会いましょう。いつか会いましょう。近いうちに会いましょう。普通に人と話が進んでいるように思いますが、実際は何です。出会いを近づけているのではありません。出会いを届けているのです。残念ですが、今度、いつか近いうちに登場すると出会いが実現することはありません。今度、いつか近いうちにということは抽象的です。今度、いつか近いうちにと言いながら実際その時になると話を載せます。ちょっと今は時間がありません。また今度会いましょうと思います。日は改めてですけど、今ちょっと取り込み中なので、また今度にしましょうと再び延期されます。何度も延期が繰り返されます。いつまでたっても出会いが実現しないのです。なぜ今度、いつか近いうちにという言い方は出会いが実現しないのか。なぜ今度、いつか近いうちにという言い方は出会いが実現しないのでしょうか。約束ではないからです。曖昧な言い方は正式に約束と見なされません。社交辞令と思われます。そのまま勢いで言っていると誤解されます。約束ではないので適当に扱われ話が流れてしまいます。聞き方によっては案を嫌っているようにも聞こえ、あるいは誤解は与えません。今度、いつか近いうちにという言い方を表すと表面的ですって感じになります。自分では本気のつもりでも相手は正式な約束ではなく社交辞令として受け止める可能性が高くなるのです。今度、いつか近いうちにという言葉を禁止する。出会いを実現させたいなら曖昧な口癖をやめることです。今度、いつか近いうちにという言葉を禁止してください。日常的で聞かれたことですが、これほどチャンスを奪うことはありません。聞きはいいかもしれませんが、実際は何のことです。今度、いつか近いうちに長い間に出会いは実現しないのです。ある約束は決めて時間、場所の3つを明確にすることが大切です。ある約束をすることはどのように見せればいいのでしょうか。抽象的な言い方は避け、具体的な言い方を心がけましょう。前の月、前の日、前の時、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、前の日、 話しかけてみたい気持ちはあるものの、心理的な抵抗があって話しかけにくいことがあります。声をかけてみたい。でも、冷たくされたらどうしよう。話が盛り上がらなかったらどうしよう。うっかり変なことを言ってしまうと恥ずかしい。私なんか話しかけても迷惑になるのではないか。期待と不安は表裏一体です。話したい人であること、手や恥ずかしさが出てきてドキドキしてしまいます。特に相手が憧れの人であれば、手や緊張の少々です。心臓が飛び出そうなことがわからない、足が進んで話しかけるのを疑います。往々にして、一番話したい人、一番初めに諦めてしまう状況があるのです。しかし、一番話したい人は後回しにすることがうまくいません。後で声をかけよう、タイミングがいい時に話しかければいいなど、大きなことを考えていると話す機会を失います。後回しにしていると本当に話したいと思ったときに一番ないかもしれません。もともとしていると貴重な感想をなし、後悔することになるでしょう。時間が過ぎて話したい気持ちも冷めてしまいます。話したいという気持ちが前に変わってしまいます。後回しにすると、運の皆さんの人生です。この話を聞いて自分のことかもしれないと思った人はまだ改善の見込みがあります。余計な記憶は不要です。話したい衝動を抑える必要はありません。話しかけるのを待つ必要もありません。一番話したい人こそ一番初めに話しかけましょう。話してみたいと思った時がベストタイミング。チャンスは常にスピードが命です。旅行では一番行きたいところが行くのが一番楽しめるように、でも一番話したい人から話しかけるのが一番楽しめます。一番初めに話したら笑顔になります。熱が伝わって話も盛り上がりいい出会いになります。手や恥ずかしさがあるかもしれませんが、弱いことは振り切ってください。勇気を出して話してみましょう。一番話したい人から話していくと一番素敵な出会いになっています。一番話したい人は余計な後回しをせず一番初めに話しかける。新しい出会いが欲しい時の30のことだ。その6、もう会わないと終わることを恐れな。相手が終わらないと終わることがあります。思うのはいいですが、終わるのはつらい。せっかく、では新しい出会いにしたいと思うでしょう。有意義な時間を過ごし、楽しい人としたいもの。あってよかった、会いに来たいがあったと、相手に喜んでもらいたいはずです。また会いたいと思われたいと思うもの。ところが、すべての出会いがそうとはありません。相手が終わらないと思われることがあります。相手の場合は、表情から終わらないと思っていることを読み取ることがあります。終わらないと思われるということは、あなたも何も持っている証拠です。自分の制裁されているように感じます。あって、損したという意味も聞こえます。言葉でストレートに、もう会いませんと言われることもあります。はっきり言われると、ガツンとショックを受けます。あまりに衝撃的なことで、何がしそうになるでしょう。失礼なことになることで、何や、一心が諦めることもあるかもしれません。もう会わないと思われることを恐れない。ここで大切なことがあります。もう会わないと思われることを恐れないでください。もう会わないと思われることは当たり前のことです。すべての人の出会いが素晴らしいとはありません。100% の納得のいく出会いなんてありません。出会った結果、相性が合わない人もいます。出会ったものを今の覚えることもあるでしょう。仲良くなると思っていたのに、勝手に話が合わなくて苦労することもあるでしょう。お互いの価値観が全く違い、驚くほど話が合わない人もいます。仲良くなることが逆に悪くなってしまうこともあるはずです。もう会わないと思われることは普通にあることです。相手が悪いわけではありません。自分が悪いわけではありません。そういう出会いだったというだけのことです。もちろん自分に反省点があれば、さらに改善なりすべきですが、特に問題なければ自分を責める必要はありません。さっと気持ちを切り替えること。もう会わないと思われることを恐れないでください。腹を立てないでください。相手に何や何を感じないでください。後悔することは不要なのです。依頼者に落ち込んだりするかもしれませんが、さっと気持ちを切り替えましょう。そういうこともあるよね。さっと話せばいいことです。次の出会いに向けましょう。相手が終わらないと思われることを恐れない。新しい出会いが欲しい時の30のことだ。そうなら、出会いは守りに見せた自分の使い直すためになる。私たちは年齢を重ねていくにつれ、だんだん守りに入っていきます。変化に対する抵抗が出てきて、現状維持を好むようになる。新しいことを避けると、慣れたことからやるようになる。リスナーとの冒険はしようとせず、不安な行動をするようになる。新しい人間関係を避けるように、人間関係を守りに移す。余計なことはしないで、決まったことからの繰り返すようになる。これはゆっくり時間をかけて進行するため、なかなか時間ができません。守りの気持ちが少しずつ大きな余計な行動をしなくなります。気づけばすっかり個性な人間になっているのです。しかし、これでは成長しません。守りに入ると、現状維持にはなりません。人生は守りに入ると感じたです。守りに入ると、日常が合わせていく。守ってばかりでは心も体も柔軟性を失って戦います。生活が鮮度が失われると日常が弱していきます。ワクワクドキドキすることない人生は日光になって岩瀬海岸のようです。感受性が乏しくなって脳の声も速くなります。冒険になって一直線です。冒険もしなくなると頑張っている人を算数者、脳内人間になってしまいます。守りに入れば入るほど欲望が怖くなります。いつの間にか視野を狭くなり、閉じた世界に入ってしまうのです。では守りに一つは自分を使い直すためにある。守りに一つは自分に道を打ちましょう。自分に対する愛の道です。では何のためにあるのか。では守りに一つは自分を使い直すためにあるのです。出会いは心と体の柔軟性を取り戻す力があります。守りに一つは自分を壊すためにはどんどん出会いに行くことが大切です。出会いそのものが冒険です。新しい世界に飛び込んでいくことになります。大ならの見出したくなるように、あなたは大きな世界に向けて飛び出すことになります。不安や緊張もありますが、それなりに。腹からドキドキして勇気や行動力が必要になりますが、だからこそ新鮮な刺激を得ることができます。同じパターンの繰り返しから抜け出すことです。自分の腹は自分でやらなくてはなりません。そこに希望があることを信じて動き出すことです。すべて守りに一つは自分を使い直すことに役立ちます。出会いとは全ては宗教罪であり、バラバラに持つ。出会いの素晴らしさに気づいたならまだ学びます。誰かに背中を押されたらアクションを起こすのではありません。自分の意思で決め、自分からアクションを起こしましょう。自らテンションを上げて、心をエンジンに寄せて、自発的に動いていくことが大切です。出会いとは全てが宗教罪です。人との出会いは本着さず運用の価値があります。出会いとはバラバラの薬でもあります。定期的に出会いを経験している人は、年を重ねてもバラバラしくなります。たとえ、高齢になってもバラバラのことになるのです。人と出会うこと人生が変わり、新しい未来が切り開けるのです。守りに一つは自分を使い直すために出会いに行く。新しい出会いが欲しい時の30のことだ。その8、なぜ今度、いつかそのうち登場することは守れないのか。日常会話では、時に今度、いつかそのうち登場します。今度飲みに行きましょう。いつか夢を叶えたいです。そのうち会いましょう。私たちの日常会話を呼び返すべきです。言うこともあれば、言われることもあるでしょう。ところなんです。今度、いつかそのうち登場するべきに限って、きちんと実行することはありません。大半が言うだけではいいんです。今度、ぜひ飲みに行きましょうと言ったまま飲みに行くことはありません。いつか夢を叶えたいですというものを本当に叶うことはありません。そのうち会いましょうと言ったまま会うこともなく終わりです。きっと、あなたも断らないのではないでしょうか。なぜ今度、いつかそのうち登場することは守れないのか。なぜ今度、いつかそのうち登場することは守れないのか。抽象的な言い方だという理由はありますが、本質的な問題はもっと別のことにあります。正式な約束になっていないからです。今度、いつかそのうち登場するべきはどれも約束ではありません。約束のように聞こえるだけです。約束ではないのですが、果たされることはありません。果たす責任もありません。社交辞令として受け止められることが多い。そういえば、あれはどうなったの？と聞かれても、あれは冗談だよ。社交辞令だよ。本気だと思っていたの？と話せます。今度、いつかそのうちは無責任なことです。言うだけで言って終わりになります。今度、いつかそのうちは夢を届けるのがあるです。今度、いつかそのうち登場することは永遠に実現しないのです。実現させることは見て、金を決めること。夢を実現させるのはどうすればいいか。夢を叶えたら、今度、いつかそのうちは金にしてください。代わりに見て、金を止めましょう。今度飲みましょうと言うのではありません。来週の日曜の夜飲みに行きましょうです。いつか夢を叶えたいですと言うのではありません。30歳までに夢を叶えますです。そのうち会いましょうと言うのではありません。11月17日に会いましょうです。日程や金を決めることで初めて約束になります。約束をしたら果たさなければいけない責任がなります。責任がないから実現するのです。今度いつかそのうちを決める。夢を叶えたいなら日程や金を具体的に決める。新しい出会いが欲しい時の30のことだ。その9、漢字の印象であったら名前を名前を聞かれて仲良くなる。日常では漢字の印象であることがあります。素敵な笑顔を見せてくれたり、嬉しいことを言ってくれたり、気持ちの高い顔をしてくれたりです。漢字の印象であると新たな気持ちになりますね。ラッキーな気持ちになって今日はいい日になると思うでしょう。漢字の印象であったら次はあなたの番です。相手の名前を聞いてみましょう。私は前々と言います。難しくも何ともありません。彼の力を見て、普通に名前を聞いてみてください。まず、自分の名前を持ってから相手の名前を聞くのが名前です。相手の名前を聞くことは、自分で言うと優しい印象になります。最初に自分の名前を名前を聞いても自然に聞こえます。名前を聞くことは、相手を求め尊重することになる。名前を聞かれると、誰でも嬉しいものです。自分が尊重されていると感じるからです。名前を聞くことは、相手を求め尊重することになります。私の存在が認められている、私のことを大切にされていると感じれば、心が温かい気持ちになります。自分のことを大切にしてもらえると、相手も大切にしたくなるのが人間です。名前を聞くことで、高変動の法則が働き、あなたに特別な意識を向けてくれるでしょう。これで素晴らしい出会いの完成です。相手の名前があれば、積極的に使っていきましょう。マリマリさん、ありがとう。マリマリさん、良い一日を。マリマリさんのおかげです。これだけで相手と仲良くなるきっかけがあります。相手からも感じの印象だと思ってもらえるでしょう。難しくも何ともありません。名前を聞かれて仲良くなるのです。 30年以上になった名前を付く。新しい出会いが欲しいときの30の言葉。その10、出会いが一生明示してその人のようになっていこう。引き寄せの法則を生かした人に新しい出会いが訪れる。出会いが一生明示してください。出会いが一生なられても構いません。尊敬する先輩、憧れの性、天才芸能人、雲の上の存在であっても構いません。とにかく出会いが一生明示しましょう。あなたが出会いが一生はどんな人ですか？どんなルックスでどんな雰囲気が漂っているでしょうか？どんな話し方をしていて、どんな案内方をしているでしょうか？ルックス、姿勢、品性、話し方、ファッション、その人から楽しみな雰囲気があるでしょう。出会いからそういう人を目指してください。似たようなファッションをして、似たような振る舞いをします。似たような話し方をして、似たような考え方を身につけます。もちろん、今や育ちは違うため、全く同じになるのは可能です。性別や国籍など同じにしたでもできないこともありますが、大切なことは雰囲気を見せていくということです。けれども、不器用でもいいので、身を前で見せていくことです。あくまで自分は自分にしかなりませんが、自分らしさを引き出す参考になるはずです。私たちが言う世界は、引き寄せの法則が働いている。出会いから人と同じようなルックスや雰囲気を心がけましょう。出会いから人と同じような話し方や考え方を身につけていきましょう。もちろん、来年だけでなく、来年も同じように磨いていきましょう。あなたが出会いから人を明示して、来年ともにその人のようになっていくと、その人と出会います。引き寄せの法則。私たちが言う世界には、引き寄せの法則が働いています。似た者同士が自然と引き寄せようになっています。あなたが魅力的な人になると、魅力的な人を引き寄せます。あなたが上手な人になると、上手な人を引き寄せます。あなたが知的な人になると、知的な人を引き寄せます。二人の間を見ない力が働き、自然とお互いが引き寄せようになる。出会った瞬間、お互いとも自分と似ていると感じて、ビビッと出るような衝撃が走ります。似たような雰囲気から愛する者を感じている不思議な魂を感じるでしょう。お互いが似た者同士なので、話を確かめ合って、すぐ仲良くなります。運命的な者を感じて、そこから新しい未来が開いていくのです。出会いが一生明示して、その人のようになってください。引き寄せの法則は利用されるものではなく、利用するものです。引き寄せの法則を出した人に新しい出会いが訪れるのです。出会いが一生明示して、その人のようになる。引き寄せの法則を出して、理想の人と出会う。新しい出会いが欲しい時の30の言葉。その重機。実際にやって、がっかりすることになっても、無駄な出会いではない。最後の相手とは、誰でも努力します。ずっと連絡を取り合っていないといけない連絡の対面ということもあるでしょう。特に相手が性であれば、高揚感も理想を大きなに違いません。ところが、実際にやってみると、恐縮することがあります。ネットでは、明るい感じの人だったのに、実際にやってみると、暗くて地味な人だった。電話の時は、いつも盛り上がっていたのに、実際にやってみると、なぜか会話が続かない。チャットでは、優しい印象だったのに、実際にやってみると、全く優しくない人だった。思い慣れていた人と大きくなっていると、逆に驚きます。こういう状況が悪印象を受けることも少なくありません。本当はこんな人だったのか。想像していた人と違っていた。想像と大きくなっているとがっかりします。期待していたので、想像と違っていた時のがっかり感も大きくなります。そして、こう思います。こんなことが合わない方が良かったと。しかし、それは違います。合ってよかったのです。想像と違っていても、無駄な出会いはありません。実際にやってがっかりすることになっても、無駄な出会いではない。人生ではそういうことも普通にあります。無駄な出会いはない。無駄な出会いと考えないことです。こんなはずではなかったと考える必要もなし。当然ですが、相手を何らかに憎んだりしないことです。ネガティブな感情を持ったことで自分が苦しくなるだけです。むしろ、ありのままの姿を見せてくれたことに感謝することです。わからないように重ねていたら、今でも気づかないままでいたでしょう。出会ったことになる。合ってよかったと考えましょう。出会ったことになります。相手の本当の様子が分かりました。きちんと相手を知ることができました。今まで自分が全身の意図を考えることです。妄想を深めすぎていた自分を反省する機会にもなります。自分の場合を解消できたのですが、実際にやったりになります。自分のアクションを肯定することです。事実を知ることができたのですが、無駄なことはないのです。実際にやってがっかりすることになっても、無駄な出会いと考えず、やってよかったと考える。新しい出会いが欲しい時の30の言葉。その順に、出会いも仕事の一つ。人と会うのが苦手。あまり人と関わりたくない。人との関わりに慣れている人もいるでしょう。確かに出会いはストレスがありません。不安や緊張があったり、スケジュール調整の時間があったりしなくなることはありません。出会いはある程度のリソースが必要になるため、仕事の妨げになると考える人もいるはずです。しかし、それは誤解です。むしろ逆です。出会いは仕事の重要な意味があります。仕事の妨げになることが役に立ちます。出会いは仕事に関係することが多い。直接的に関係することもあれば、間接的に関係することもあります。人と出会うことで、あなたの価値に新しいものが生まれます。人との出会いは、コンタクト以上の価値があります。新しい原子であったり、知識や知識であったり、世界観が広がったりします。出会いによって、新たな成長が仕事に生かされることもあります。たわいもない雑談が仕事の進歩やアイデアが得られるかもしれません。出会いによって、行き詰まっていた仕事の過去が見つかるのは良いことです。出会いによって、得られた想像力や発想力が仕事に生かされることでしょう。出会って、何も起こらないようでも、記憶や経験が起こります。記憶は忘れているようでも、潜在意識の上できちんと眠っています。そうした記憶や経験の安全な思わぬ形で仕事に役立つこともあります。出会った人がビジネスパートナーになる可能性もゼロではありません。直接ビジネスパートナーになることがなくても、その人を愛してビジネスパートナーと出会うこともあります。人のつながりとは不思議なものです。見た目は普通の人でも実は大物と違いということがあります。仕事のできる人と出会うことで意識やモチベーションが高まることもあります。なんてすごい人なんだろうと感動することで心に火がついて自分も学んだろうという気持ちになります。出会いも自己啓発です。意識やモチベーションが高まれば仕事の向上にもつながるはずです。こうした恩恵があるのですが、もはや出会いと仕事は無関係と言いません。出会いも仕事の一つと考えてください。出会いも仕事の一つと思えば出会いに感じる。人の出会いは可能性が詰まっています。学びや成長の可能性、今夜人脈の可能性、アイデアやビジネスの可能性です。そうした可能性を得る仕事の向上には出会いが必要です。仕事を向上させたいならなおさら出会うのです。仕事に関係することがたくさんあります。出会いも仕事の一つと思えば出会いを感じるはずです。積極的にやっていきたい気持ちが大事です。出会いも仕事の一つと考える。新しい出会いが欲しい時の30の言葉。その13。運命の場所は最初からのものではなく、後からできるもの。出会ったことが運命の場所になる。運命の出会いを果たすために運命の場所を探している人がいます。運命の場所を探す。運命の場所に行きたい。運命の場所はどこにあるだろう。運命の場所に行くから運命的な出会いがあると思っているでしょう。しかし、どれもナンセンスです。お互いに出会いの方向性を間違っています。そもそも前提から間違っています。残念ですが、どれだけ運命の場所を探しても見つからないでしょう。運命の場所を探しても見つからないのは当然です。運命運命の場所は特別なことに存在しているのではありません。運命の場所はどこでもあります。かけて出会えばその先が運命の場所になります。いざ出会えばその先が運命の場所になります。駅のホームで出会えば駅のホームが運命の場所になります。学校の教室で出会えばその学校の教室が運命の場所になります。後になってからあの場所で出会ったのが運命でした。あの場所こそ運命の場所ですということになるでしょう。どこでも運命の場所になる可能性があるということです。相手のために何ができるか考える。出会いの場所は後からできるものです。最初から運命の場所に行き出すのはナンセンスです。まず出会ってください。その人と仲良くしなくて運命の場所に変えましょう。なかなか関係が必ず行き詰まっているなら相手のために何ができるか考えてください。相手の立場になって想像力を深めて考えることです。相手のために何ができるかという視点こそ更に関係を深めることです。そうすればその人との関係が連絡して特別な関係に発展します。出会ったところが運命の場所になります。運命の場所を探すのではなく、出会ったところ運命の場所にする。新しい出会いが欲しい時の30の言葉。その14。新しい出会いは予定外の毎日になる。新しい出会いはどこにあるでしょうか。学校でしょうか。職場でしょうか。海外旅行でしょうか。もちろん、どれも正解ですが、意外なシチュエーションも見落としていませんか。それは予定外の毎日です。私たちは効率を求める傾向があります。無駄なことはせず、最短最速で実現しようとします。予定外の暇は避けたくありません。できるだけ妥協したいので、なるべく必要最小限の努力で済む方法を考えます。仕事でも遊びでも何でも最短最速になるよう効率よく進んでやろうとします。効率の快感を覚える人も多いのではないでしょうか。しかし、新しい出会いをしたければ効率が求めないことです。効率を求めると、かえって新しい出会いがなくなります。しかし、新しい出会いを取ることになるので、変化や刺激が固定されます。効率を増やすことも無駄損になります。予定されたことは、予定されたことは起こりません。物事が順調に進むメリットがありません。知識新しい出会いをするのはどうするか。予定外の毎日をしましょう。学校からの帰り道を思い出してください。学校の帰り道の途中、夜道をしたことがあるでしょう。遠回りになると笑っていながら、なんとなく気が向いて別の道を通って帰ります。反転するような感覚がワクワクしながら夜道を楽しんでいたでしょう。夜道の途中は新しい発見があったはずです。見ない人、美しい風景、面白い建物、こんなものがあったのか。という驚きの連続だったはずです。一つ一つ目を開かれて感動したでしょう。人生も同じです。新しい出会いはどこにあるのか。新しい出会いは予定外の毎日になります。予定外の毎日をすることになったときに新しい何かと出会います。人、物、建物、景色、イベント。予定外の毎日だからこそ予定外の出会いがあります。 その場合によって、知識と変化で人生が豊かになっていくのです。旧約聖典で毎日必要になったとき、ぶっ飛ばすのではなく、ワクワクです。旧約聖典で毎日必要になったとき、どう思うかです。話は違うではないか、とぶっ飛ばすのではありません。新しい出会いがあるかもしれないとワクワクしましょう。旧約聖典はラッキーなことです。前向きに受け入れる考え方があれば、予定外の毎日が発生しても、何がすることがワクワクするのです。突然の予定変更があっても、平常心を保ちながら取り組みます。どんな新しい出会いがあるかなと思えば、毎日がチャンスに変わります。予定外の毎日に恵まれれば、あなたと自分から毎日を選んでみる。効率的に生きることも大切ですが、新しい出会いをしたければ毎日が必要です。無駄を受け入れて楽しみましょう。なかなか予定外の毎日に恵まれないこともあるでしょう。そんな時はあなたと自分から毎日を選んでみることも大切です。自発的になればそれでストレスも小さくなり楽しむ気持ちも生まれます。毎日を進んだ先には新しい出会いが待っています。毎日は距離がなくなればなるほどいい。距離がなくなればそれだけいろんな刺激や変化が巡り合います。新しい出会いを求めて予定外の毎日をしてみる。新しい出会いが欲しいことの30の言葉。その15、身近な人がすごい人を紹介してくれることもある。人間関係は似た者同士で付き合う傾向があります。芸能人は芸能人と付き合います。スポーツ選手はスポーツ選手と付き合います。社長は社長と付き合い、ユージちゃんはユージちゃんと付き合います。仕事や働き、あるいは趣味や好みが似ている人は共感や親近感が覚えやすい居心地がいいものです。知り合いにすごい人がいればすごい人を紹介してもらえる可能性が高いと言えるでしょう。ところがこの法則には例外があります。普通の人がとんでもない有名人を紹介されることがあります。似た者同士で付き合うのはあくまで傾向です。特に意外なつながりに恵まれることもあります。知り合いから幼馴染と今リアードしてるんだけど、メンバーが何か一緒にと誘われたとします。開拓して場所に向かってみると、その友人の幼馴染は有名かしもしれません。友人からみんな読んでるんだけど一緒喜んで言ってみると、3年前に出会える有名スポーツ選手がいるかもしれません。ありえない話に聞こえますが、可能性はゼロではありません。メディアで呼びかける有名人は幼馴染がいて、その幼馴染が偶然なんかと繋がっていることは実際にあり得る話です。世の中の人間関係は様々なところで繋がっています。どこでどう繋がっているのかわからない予測不能なところが人間関係の面白いところです。身近な人は大切にしましょう。ご縁は思いもよらぬところにあります。身近な人は大切にすると偶然の縁に恵まれるようです。身近な人を大切にする。新しい出会いが欲しいことの30の言葉。その16、名刺をすることも出会いを大切にすることになる。不要になった名刺は捨ててください。物理的に処分するということです。名刺を保持した人すべての人と連絡を取り合うわけではありません。一年以上連絡を取っていない相手はご縁がなかったと判断して OK です。名刺を保持するとかさばってしまい、全員が大変になります。たくさん名刺を持っていると神様はあなたの一切連絡を取るかもしれないと思う人もいるかもしれませんが、実際に連絡を取ることはありません。たくさんの人と名刺を交換しても実際に連絡を取るのは一部でしょう。不要になった名刺は交換するものではなく捨てるものです。不要になった名刺はどんどん捨てるのが正解です。名刺を捨てることは人を捨てるというわけではない。名刺を捨てることに罪悪感を覚える人もいるでしょう。名刺を捨てると人を捨てるように感じられ抵抗感が生まれます。出会いを内緒にしているような感覚になるように思うかもしれません。優しい心の持ち主なら何だか申し訳ないと心が痛むでしょう。しかし名刺を捨てることは出会いを内緒にすることではありません。あくまで名刺を捨てることであり、それ以上でもそれ以下でもありません。その人との関係に一旦区切りをつけるだけです。名刺を捨てることも出会いを大切にすることになります。気になる必要はありません。良心を求めることも罪悪感に苦しむ必要もないのです。心苦しいなら感謝しながら捨てればOK。いなくなった名刺は思い切って捨ててください。名刺交換をして一年以上連絡を取っていない人の名刺はゴミ箱です。心苦しいなら感謝しながら捨てればOKです。ご縁はありませんでしたが素晴らしい出会いでした。ありがとうございます。心の中で捉えてきちんと感謝すれば罪悪感も良心も高くなります。後日になって必要になったらその時はその時です。改めて名刺をいただけばいいです。紛失してしまいましてもう一度名刺をいただけますでしょうかと言えばすぐいただけるでしょう。名刺を捨てると新しい出会いが舞い込んでくる。見切りをすることも前進です。名刺を捨てることで心が軽くなります。古い人間関係を断つことになります。新しい人生を歩もうという気持ちが強くなります。不要な名刺を捨てることは人間関係のせいになります。名刺を捨てると新たなフットワークが軽くなり、出会いになります。まもなく新しい出会いが舞い込んでます。出会いを大切にする一環として不要な名刺は捨ててしまう。新しい出会いが欲しいことの30の言葉。その17、仲良くしてくださいと言うといつもより仲良くなる。初対面では堅苦しい雰囲気から始まります。相手に失礼の内容を自己紹介をして、たり触りのない会話をすることでしょう。相手によりますが、仲良くなるのは少し時間がかかるものです。そこで少しだけ仲良くなるまでの時間を短縮することがあります。仲良くしてくださいです。初対面の時なので仲良くしてくださいと言ってみましょう。自分から積極的に言うのです。仲良くしてくださいと言えば積極的に仲良くなりたいという様子がよく伝わります。相手はあなたの温かい声に気づくでしょう。お互いに仲良くしようと積極的になりやすくなるため、いつもより仲良くなるはずです。同性も異性も伝えます。人間関係向上の仕事としてぜひご活用ください。いつもより仲良くなるために仲良くしてくださいと言う。新しい出会いが欲しいことの30の言葉。その18、初対面のコミュニケーションは互いに挟んでいる。初対面のコミュニケーションに力を入れます。さあ、気合を入れて話すぞ。必ず相手を笑顔にしよう。優位なコミュニケー何が何でも相手から伝えたい。気合を入れたり、優位な会話をしようとしたりします。確かに役立つ情報や面白い話ができれば、素晴らしい時間も過ごせるでしょう。優位な会話ができれば、相手も満足してくれるはずです。自分のことを伝えようと、丁寧な態度で振る舞うことも大切です。しかし、ちょっと肩に力が入りすぎです。張り切るのはいいですが、張り切りすぎるのはよくありません。余計な緊張を招くことになって、会話が高くしまいます。最初から私も会話をしようと思うと、プレッシャーがかかって、ストレスを感じます。楽しくなければいけない、相手を満足させなければいけない、といった動画関連になります。いつの間にか、ぎこちない会話になってしまうのです。電話のコミュニケーションは、会話に重ねている。難しく考える必要はありません。肩の力を入れて考えましょう。電話のコミュニケーションは、もっと気楽に考えていいのです。頑張ることをより楽しいことを認識してみてください。心の中には、会話に重ねるんです。目的もない会話から自由な内容までいろいろな内容を楽しみます。仕事の話、家族の話、住んでいる場所、趣味の話、その価値で話題になっているニュース。役立つ情報も価値もある情報も必要ありません。面白いネタも必要ありません。目的もない会話を楽しみましょう。もちろん普通に天気の話題をしてみるのもいい。今日はいい天気ですね、という人とも別途したコミュニケーションです。天気の話であっても会話に対しては十分成立します。相手に会話さえ会えなければどんな話でも OK です。目的を持った会話もいいですが、目的を持った会話もいい。目的を持った会話に挟んだからこそ自由な内容が広がります。話が盛り上がりやすくなって楽しい時間も過ごせます。それが話しやすさにつながり、いい内容になります。会話で起こるのは内容より印象。会話で起こるのは何でしょうか。会話の内容も大切ですが、それ以上に印象を大切にしてください。互いに重ねた話ではあの人とはいろんな話ができた。楽しかったという印象が残るでしょう。印象が良ければ全てよし。ポジティブな印象が残ることで声も続くのです。初対面の会話は力を入れて互いに重ねれば十分と考える。新しい出会いが欲しいことの30の言葉。その19、自分の気持ちを正確に伝えるのは難しい。あなたそうであるように相手もそう。伝えられたはずの心。毎日欠かさず伝えている日常会話。いつでもどこでも私たちは言葉を話せます。動かわらず自分の気持ちを正確に伝えるのは意外と難しいものです。ちょっとした言葉の違いでには、ニュアンスが変わります。例えばコーヒーがいいとコーヒーで言えば、インテンあと1時間しかないと、あと1時間もあると、インテンスが違います。一方、バスでもう一方は希望です。バスがしないですが、相手に変える印象は随分変わります。一文字が変わるだけで、今の役に変わることもあります。本人の悪いなどは変わりません。うっかり言いましたね、正直の気持ちは異なる表現を使ってしまったのかもしれません。自分でもなぜその言葉を選んだのかわからないこともあるでしょう。心に余裕がないときは、勝力や集中力が低下して、余計なことを言いやすい。あなたもそういう経験があるのではないでしょうか。あなたがそうであるように、相手もそうなのです。人に言いましたね、何を言うの相手から気づくことを言われたとします。そんなとき、あまり難しく考えないことが大切です。うっかり言いましたね、ちょっと余裕がなかったのかなと、あまり確認しません。確認しない方が嫌なことも決して、親が気持ちになります。私も同じ経験があると考えると、最後の話しやすくなります。人間は完全な生き物です。そして人間は間違える生き物です。自分も言い間違えることがあるのですが、ご愛嬌です。簡単なことで考えていた方が嫌なことも決めるのです。気づくことを言われても、私も同じ経験があると考え、最後になります。新しい出会いが欲しいときの30の言葉。その10、話するとどんな出会いも何になる。出会いで注意したいのは話するんです。一方的に負けたような話し方をするのはよくありません。自分をもっと知ってもらいたい気持ちがすると話する傾向があります。たくさん話せばそれだけ情報量が増えます。情報量が増えればそれだけ会話をやりやすくなったり、自分の魅力をアピールしたりできるでしょう。もちろんたくさん話すことは書き上げていいんですが注意が必要です。自分から話していると相手は圧迫を感じます。なぜなら一方的な話がすると聞くことにされるでしょう。マシンガントークには勲章があっても勲章はありません。 自分は好き勝手に言い方話して気持ちいいかもしれませんが、相手は疲れます。しかしですが、体力を使います。聞くことには集中力が必要です。話を聞いたり理解したりするのは脳に負担がかかります。ストレスをためていき、どっと疲れます。あなたが話すれば相手はそんなあなたに不満を持ちます。一方的に話し合ったり嫌な感じだと思われたら終わりです。この人に関わることされると、嫌悪感、抵抗感が生まれ、距離を近くなります。もう次に会うことはありません。初対面の診断通りは厳禁なのです。話すことより聞くことに力を入れよう。出会いのコミュニケーションでは話しに注意してください。コミュニケーションはキャッチボールです。自分が話したら次は相手が話す番です。相手が話したら次は自分が話します。お互いに話したり聞いたりする状況があってこそコミュニケーションです。できれば話すことより聞くことに力を入れましょう。たっぷり話すのではなく、たっぷり聞くのです。話すこと、聞くことの割合は今時、なり想的です。聞いた方もいませんが、少なくとも聞くことに重要なのが天命です。相手の話をたくさん聞くことは相手を満足させることです。そうすれば相手はたくさん話すことができて楽しかったと満足してもらいます。コミュニケーションに頼りがないですが、これだけでちょうどいいのです。話すのは NG ですが、聞きすぎるのは OK です。自分は話すチャンスがないように思いますが、辛抱することです。相手がたっぷり話を終わればあなたはどう、と話を振ってくれるでしょう。適当な相手は相手は電話のコミュニケーションに満足してくれます。話すには注意する。初対面は話すことより聞くでは、どうされる3つの言葉。無理、無駄、嫌い。では、今、何の場合には、3つの言葉が登場しています。無理、無駄、嫌い。どれも非常的な言葉で普段からよく使います。すでに今日何度か使ったよという人もいるかもしれません。もちろん、必要に応じて使わないようです。無理なことは無理と言わなければいけないこともあるでしょう。言い渡しくされるために、はっきり言わなければいけないこともあります。言いにくいことでも、お金や契約に関わることなら断言しなければいけないこともあります。必要や目的があって、使うにはいいのですが、使用頻度が高くて、不自然になっているなら、色々です。むやみに使っているなら直した方がいいでしょう。これら3つの言葉を使うと、相手を使わすことになるからです。無理、無駄、嫌いは特に否定の意味が強い言葉。無理、無駄、嫌いは否定的な意味が伴っています。むやみに使うと、出会いの印象や会話の雰囲気を悪化させてしまいます。自分から話したくなんて無理、人に対しても無駄、野菜がない、暑いのがない、寒いのがない、運動がない。自分では正直に言っているつもりでも相手がどう感じるか考えてみてください。無理、無駄、嫌いは特に否定の意味が強いことです。そのため、会話の無理、無駄、嫌いが登場すると、一旦話を終えることになります。何かアドバイスをしても無理です、無駄です、嫌いですと否定されると気持ちになります。どのようにしても無駄空気が流れ始めます。話をしても面白くない、一緒にいても楽しくないと思われるでしょう。会話を否定されると、突き放されているようにも感じてきます。これは依頼に恵まれるのも当然です。自然と雰囲気が悪くなり、自然と会話が飛びやすくなるのです。無理、無駄、嫌いは別の言葉に言いたい。いい大学を使用したいなら、無理、無駄、嫌いを必要最小限に抑えましょう。うっかり言いそうになったときは別の言葉に言いたいでしょう。できるだけ柔らかく余計なことが言いたいのがポイントです。無理と言いそうになれば難しい、気候が見えないと言いたいでしょう。無駄と言いそうになれば優しい、無理がしないと言いたいでしょう。嫌いと言いそうになれば苦手、好きではないと言いたいでしょう。この意味は同じであっても印象が違います。同じ性の意味であっても可能性が感じられる言い方の方が柔らかく聞こえます。具体的、建設的なニュアンスがあるため話が前に進みます。前向きな印象があるのでテンションも高くない、会話声も流す必要です。無理、無駄、嫌いと言いそうになったら別の言葉に言いたい。新しい出会いが欲しいときの30の言葉。その理由に、出会いの後に反省と改善する人が出会いに強くなる。出会った後は反省をしましょう。出会いの後、自分の言動を振り返ったとき、もやもやすることがあるでしょう。あの人との予定だったら、少し話してしまったら、うっかり相手の話を遮ってしまった。こういう言い方をした方が良かった。もっと謙虚な態度になればいいですが、すべてがパーフェクトという出会いはなかなかありません。じっくり振り返ると何か一つは反省するしかないのに見つかるはずです。致命的なミスに気づくことがあれば、軽いなミスに気づくこともあるでしょう。自分の例えば、余計なことを言ってしまったら、今度は夢によく考えることを行います。少し話しすぎてしまったら、今度は気が見えするようになります。うっかり相手の話を遮ってしまったら、今度は相手の話を最後まで聞くことをします。こういう言い方をした方が良かったと思えば、その言い方を次に言い出します。少し大手の態度をしてしまったら、次は気持ちを縮め、謙虚な態度を行います。反省だけで終わらず、きちんと改善もしましょう。反省と改善で1セットです。態度のことは最初から完璧な人はありません。コミュニケーション能力は少しずつ上がっていけばいいのです。確実に向上する方が確実に改善していきます。反省と改善がなければ、きっと次の出会いは素晴らしいものになるでしょう。チューズと意識するだけでもきちんと。チューズと意識するだけでも違います。自分の悪いことについて注意するだけでも立派な進歩です。注意をしていても、油断して同じ失敗を繰り返すこともありますが、それでも注意をするでしょう。注意をすることで、正直に定着していき、正確に意識しなくても、普通にできるようになります。反省と改善を繰り返すことで、少しずつコミュニケーション能力が向上していきます。反省したら、不要をしない。反省するときに約束となります。反省できたら、さっと気持ちを切り替えるということです。不必要に思い出しません。反省という行為は少なからず、勉強になるという副作用があります。不要をしていると、それだけ落ち込むことがない、立ち直るような体験になります。反省が終わればさっと気持ちを切り替えましょう。過去の失敗は引っ張らせてしまってはなりません。反省しても落ち込む前に抜け出せます。電話と反省と改善をする人が、出会いに強くなるのです。出会った後は反省と改善をして、コミュニケーション能力を高めていく。新しい出会いが欲しいときの30の言葉。その13、あなたの悪口を言う人が運命の人ということもある。あなたの悪口を言ってる人ならこう考えてください。この人は運命の人かもしれないと。あなたの悪口を言ってる人なら普通は腹立ち感じるでしょう。敵のように感じるでしょう。無駄にして強いストレスを感じるでしょう。あまり変わりたくないので距離を近くなるでしょう。嫌な印象があって会いたくない、話したくない、顔を見たくないと思うはずです。しかし、ここに盲点があります。あなたの悪口を言ってる人は本当に悪い人なのでしょうか。悪口を言ってるというだけで悪い人だと決めつけないことです。悪口を言う人イコール悪い人というのは先入観であり、思い込みです。不快なことは悪口ではなく、貴重なアドバイスかもしれない。悪口を言ってるのが悪い人になっていると思いますが、本当にそうでしょうか。そもそも本当に悪口なのでしょうか。以上、冷静に考えてみてください。あなたの悪口を持っているだけで実際は貴重なアドバイスかもしれません。アドバイスの悪口に聞こえるのは良いこと。ためになることだと不快に聞こえるものです。悪口のおかげで気づきないで成長や問題解決につながれば考えが変わるはずです。悪口を言ってくれた人に感謝するようになるでしょう。あなたのことのおかげです。貴重なことに感謝します。ありがとうございます。あなたの悪口を言ってる人はそれだけあなたを注意深く見ている証拠です。注意深く見ているからこそ細かい指摘ができます。見方によってはあなたの判断も考えられるでしょう。そのため実際に悪口を言う人とやってみると内向人ということになります。悪口を言う人イコール悪い人と思い込まないことです。受け止め方を変えれば腕は人間に変わる。発想を切り替えてください。不快なことを言われたら悪口を言われたではなく助言されたと思うことです。悪口を言われたら注目されている、期待されている、応援されていると思ってください。最終的に愛されていると感じるようになれば合格です。受け止め方を変えれば腕は人間に変わります。将来悪口を言う人と親しくなる可能性もゼロではありません。あなたの悪口を言う人が運命の人ということもあるのです。悪口を言ってるからといって嫌な人だと決めつけない。新しい出会いが欲しいときの30の言葉。その14、つまらない人と出会ったら相手にショックを受けるのではない。つまらないと感じることしかできない自分にショックを受けるのだ。つまらないと感じる人に出会ってショックを受けることがあります。なんてつまらない人なのだろう。魅力がない人だ。この人には価値がない。残念な気持ちになります。精神的に動揺します。無駄な出会いだった時間を返してほしいと考えることもあるかもしれません。しかし、ここに答えがあります。世の中につまらない人は一人もいません。すべての人には価値があります。それぞれの人にはそれぞれの魅力があります。どんな人も必ず一つは強みや長所があるように、どんな人も必ず一つは魅力的なところがあります。なぜ相手をつまらないと感じたのか。相手がつまらない人ではありません。自分の感性が魅力です。自分に相手の魅力を感じる感性がつまらないと感じることしかできない自分にショックを受けてください。まだまだ私は未熟者だ。感性が鈍い。理解力が足りない。自分の魅力を恥じることです。どれだけつまらない人だと感じても相手を反省しないことです。人生においてつまらない人だねというセリフは不要です。自分の恥を反省です。自分の魅力を反省です。つまらない人を反省するならば自分の魅力を反省してさらに理解力の向上に努めることです。どんな人も魅力的なことがある。心と感性を研ぎ澄まして観察力を高めましょう。この人がどこに魅力があるかなと探し出してください。理解力ではなく心の魅力も大切です。魅力的なことが必ず一つあります。すべての人に魅力があるとあればつまらない人という発言ができないことに気づくはずです。気づくから感じる感性を伝えれば魅力的なことが見つかります。この取り組みには人間関係をスムーズにするだけではありません。姿勢や人間性を高めることもございます。 まない人とであっても、それは自分の勘違いであることに気づく。どんな人とであっても、心と感性を研ぎ澄まして、その人の魅力的なところを探し出す。新しい出会いが欲しい時の30の言葉、その20号、出会いのためには休憩が必要。孤独の時間が出会いたい気持ちを高める。出会いのためには休憩が必要です。人は慣れる生き物です。出会いも慣れてくるとはしていきます。心の感覚が麻痺しています。出会いの感謝も感動も薄れてしまいます。毎日たくさん出会いを経験していれば、出会いたい気持ちが悪くなってしまう。そこで必要なのが休憩なのです。出会いのない時間が出会いたい気持ちを高める。たまには出会いを休憩してみましょう。意図的に出会わない時間を作ってみるのです。一人で出会いのと思って、わざと誰とも出会わない時間を作っています。部屋に閉じこもって、人や社会から隔離した状態を作っています。つまり、引きこもりの時間を作っているということです。部屋に閉じこもっている間の過ごし方は自由です。部屋の掃除をするのもいいでしょう。部屋で笑顔を見たり、音楽を聴いたりするのもよし。周りからの情報を探して、勉強に専念するのも悪くありません。出会いのない時間は出会いの価値を再確認する機会にもなる。しばらくすると、出会いたい気持ちに変化が生まれます。人に会わないと、これほど苦しいのかと思うはずです。人と接する時間がないと、いかに苦しい悲しい体験であるか身をもって理解できます。いかに出会いが大切なのか実感する機会になります。出会いのない時間は出会いの価値を再確認する機会にもなるのです。孤独の時間を過ごすことで、出会いを過ごする気持ちが高まっていく。孤独の時間を過ごすことで自分と向き合います。繊細な心の変化に気づきます。自分の中に優しい心があることに気づきます。そして人との接触もしたい気持ちになります。孤独の時間を過ごすことで出会いを過ごす気持ちが高まっていくのです。たまには出会いを休憩する時間を過ごす。新しい出会いが欲しい時の30の言葉、その26、話題というだけでやってまいることもある。若さを気にできるのも若者の特権。若者には素晴らしい特権があります。それは若さです。相手とお願いするときは若さを気にしているのも悪くありません。若い人はまだ何の罪も実績もないでしょう。実力も実績もない立場であれば、相手とお願いしたところで断られるのが見えるように思います。ところが実際はどうでしょうか。意外なことですが、話題というだけでやってまもしあなたが若者であれば年齢を隠すのではなく、あえて伝えてみてください。もちろん若さだけでなく、生徒を超えて熱意と意欲を伝えることも大切です。本来なら手の届かない人であっても、若さは危惧しておりないですが、あってまいることがあります。熊本の存在であっても、可能性がゼロではありません。なぜ、若いというだけでやってまいるのか。年齢を重ねていくにつれて、若者と接する機会があります。意図的に若者を避けているわけではありませんが、自然と若者の方から距離を置かれます。若者が友人をするとき、自分と似た若い人を選びます。その年齢を重ねるにつれて、どんどん若い人との接点が長くなるになります。そんな中、若者から会いたいと言われると嬉しくなります。人の会見対象の中には、若い人と接するだけで幸せを感じる人もいます。若者から学ぶことが多いと考える人も少なくありません。年配者の中には、若者と接しているだけではないと喜んでもらえることもあります。若さを気にできるのも若者の特権。若いというだけでやってまいるのも若さの特権です。若さを気にできるのも若い時代です。若くていいね、元気になっていいね、一緒に接していると元気になると喜んでもらえるでしょう。年齢を隠し会いたいと伝えるのではありません。若いにもかかわらず年齢を伏せるのはもったいないことです。若いならどんどん発揮することです。年齢を隠したままあいたいと同じように年齢を抑えておいした方が承諾してもらいやすくなります。若い人しかない時なのですが、きちんと若さを活用するのは賢明な時間です。10代であれば強力なアピールになるのは確実です。20代や30代であってもそれより高い年齢の人たちからすると若者として見てもらえるでしょう。若さを気にするなんて非常識でもないかと思うかもしれませんが、誤解です。非常識でもないかでもありません。もちろんずるいことでも、できないことでもありません。若さも魅力の一つです。若さを気にできるのも若者の特権です。会いたい人がいるとき若さを気にしておいしてみる。新しい出会いが欲しいときの30の言葉、その17、会うべき人がいるなら早めに会おう。早めに会えばそれだけ早かったら運命を伝わっている。いずれ会うことになっている。いつ会わなければいけない。いつ会わなければいけないが日程は決まっていない。会うべき人はいませんか。つまり必要があって会わなければいけないという人のことです。会うべき人がいるなら後回しは厳禁です。できるだけ早めに会うことをお勧めします。もちろん事情がある場合は別です。今すぐ会いに行ってはいけないといった状況があって後回しにすることも必要でしょう。時間がない、都合が悪い、他に優先すべき仕事があるなど事情は様々な。誕生日や記念日などタイミングを見計らう事情もあるはずです。特別な事情があるなら出会いを先送りするのも正当です。しかし特に事情もなく会うには後回しにするのはよくありません。出会いを先送りすることは運命を先送りすることになるからです。後になるほど、かえって会うのが大変になる。出会いを先送りしたことでも変わりません。会うべき人は後回しにしたことで会わなければいけない事情は変わりません。仕事は後回しにするようなものです。仕事は後回しにするとかえって難しくなるように、出会いは後回しにするとかえって難しくなります。ますます忙しくなり、ますますタイミングが悪くなり、ますます優先すべき仕事が増えるでしょう。熱意も欲も薄れていきます。最終的に会えるチャンスがなくなってしまい、人生の貴重なチャンスを失うのです。早めに会えばそれだけ早かった運命を伝わる。会うべき人がいるなら早めに会いましょう。使命感を持って取り組んでください。仕事は早めに終わらせる方がいいように、会うべき人がいるなら早めに会っておく方がいい。早めに出会いを果たすことで仕事がスムーズに進みます。あなたの生活に新しい夢が取り込まれ、新しい流れが生まれます。早めに会うべき奇跡が起こり、新しい未来を切り開きます。早めに会えばそれだけ早かった運命を伝わるのです。何事も早めに越したことはありません。早めに会うことで早めに成長できます。ポジティブなアクションなのですから、早めに会うことはありません。早めに会っておけば、それだけ早く人生をこの前に進めることができるのです。会うべき人がいるなら余計な後回しにせず、早めに会っておく。新しい出会いが欲しい時の30の言葉、その18、連絡を無視されてもムッとしない。無視されて払われるのは見返りを求めている証拠。ぜひ、本人に書きたいです。ご相談はいかがでしょうか。時間をかけて文章を考えました。たっぷり気持ちを込めました。勇気をして連絡してみました。ところが相手からどんな返事が入ってくるだろうかと待ち続けても一向に返事がありません。いわゆる無視の状態です。こんな時腹を立てていませんか。連絡を無視するなんて失礼だ。時間をかけて文章を考えたのに無視するなんて最低。無視されていないです。こんなひどい人だと思わなかった。気持ちを込めたメッセージであることを無視されたことの反動の感情も大きくなるでしょう。ここに悲しみ、後悔といった連絡をまた生まれます。無視されたことに腹を立てたかもしれませんが、この時気づいてほしいことがあります。無視に腹を立てるのは返事があって当然と思い込んでいる証拠です。つまり心のどこかで見返りを期待しているようです。一方的な指示は相手の迷惑。見返りを求めている自分に気づくことです。見返りを強要している自分が入ることです。一方的な指示は相手の迷惑です。無視されて勝手に何を思われては無視されても怒らないことです。無視は無反応に思い出すなしないです。無視も一生の一つです。相手が会いたくありませんというメッセージが表現されています。無視されてしまったら仕方ない。こういうこともあるよね。どうやら気にならなかったようだ。無視の理由は不明ですが、おおむね否定的な理由であるのは間違いないでしょう。暗黙のメッセージを発することです。返事があれば同じと考えるくらいでちょうどいい。返事の動揺をしないようにしましょう。返事があって当然と考えるのではありません。無視されることもあって当然と考えるのです。返事があればラッキー、返事があるからやらないと思うくらいでちょうどいい。そうすれば連絡を無視されてもムッとしなくなります。悲しいことも怒ることもないのです。無視されてもムッとしない。返事があれば同じと考える。新しい出会いが欲しい時の30の言葉、その19、本当に素晴らしい出会いをしたいなら会いたいと言われるのではなく、連絡を取ってみて、了承を得れば会いに行きます。もちろん積極的なアクションは大切です。憧れの人や尊敬する人であれば貴重な出会いになるでしょう。その人と会えば価値観や考え方が一転して運命が変わるかもしれません。会うだけで嬉しくて幸せな気持ちになるに違いません。じっとしているくらいなら無理をしてお願いしてみる方がまだ夢は叶います。しかし、会いたいと言うのもいいですが、それで満足してはいけません。会いたいと言う人ではなく、言われる人を目指してください。会いたいと言う人より言われる人になることが難しいからです。本当に大切なのは会いたいと言われるなること。本当に大切なのは会いたいと言われるなことです。会いたいと言うのは簡単です。誰でもできます。会いたいと言うだけであれば、魅力なくても、学歴なくても、実力や実績がなくても言えます。大変なのは会いたいと言われるなことです。会いたいと言われるためには自分が素晴らしい人にならなければいけません。実力を見せ、実績を備えなければいけません。記憶されることが必要です。世間からの評判も必要です。会いたいと言われるためには、互いの自己判断が必要なのです。本当に素晴らしい出会いをしたいなら会いたいと言われるなってください。会いたいと言われるための3つのポイント。どうすれば会いたいと言われる人になるのか。次の3つのポイントを押さえることが必要です。1、十分な実力を見せること。2、しっかり実績を積むこと。3、業界の第一人者として直せること。どれか1つを達成するのではなく、3つの全てを達成することが必要です。難度は高く、1つにはありません。 膨大な努力と大きな量が伴う上、7時間もかかりますが、だからこそ挑戦する価値があります。これら3つの条件が整えば、周りから愛たいですと言われるようになります。あなたのことを毎日愛たいですという連絡が押し寄せてくるでしょう。愛たいと言われる周りなら素晴らしい出会いが待っています。あなたが素晴らしい人になることを素晴らしい人と出会いが出ていなく繋がります。雲の上の存在と出会いたいなら、自分が雲の上の存在になることです。自分の上から高みについて素晴らしい人と出会えるのです。愛たいと言われるならず、言われる周りになる。新しい出会いが欲しいときの30の言葉。その30。あなたは今出会いかけている。あなたは今出会いかけています。魅力的な人が目の前に現れています。手元と神にいます。いつでも声をかけることができる状態になっています。相手もあなたの社員に入っています。相手もあなたの存在に気づいています。にもかかわらず、あなたは目を出しています。出会いかけているにもかかわらず、通してなかったことにしようとしています。これはもったいないことです。貴重なチャンスを逃しかけている状況に気づいてください。あなたは今出会いかけているのです。ここで何もしなければ、貴重な出会いのチャンスを逃すことになる。別に用事はない。挨拶が恥ずかしい。会釈することの関係ではない。いよいよ思うことはあるでしょう。理由なければアクションを起こすことは考えるのも当然です。しかし、ここで何もしなければ、貴重な出会いのチャンスを逃すことになります。せっかく出会いかけているにもかかわらず、通するのはもったいない。貴重なチャンスを逃さないでください。せっかく出会いかけているのですから、あとは一歩踏み出すだけ。やることは安心です。会釈をするだけです。挨拶をするだけです。声をかけてみるだけです。出会いかけているのですから、小さなアクションで十分です。難しくありません。将棋倒しの最初の駒を倒すようなものです。最初の駒が倒れば、あとは自然と駒が倒れ始めます。相手から表示してくれるのを待つのではなく、自分から表示してみてください。用事がないなら、用事を振ってみてください。例えば、質問する要請は、気軽に話してあげるでしょう。出会いかけているのですから、小さなアクションを起こすだけで、新しい運命を動かします。誰かと出会うことは、新しい運命を生み出すこと。自分は今、新しい運命を生み出しているということに気づいてください。必要なのは、小さな勇気を起こすことです。誰かと出会うことは、新しい運命を生み出すこと。あなたの小さな新しい出会いが欲しいときの30の言葉。まとめ、その1、出会いは特別な場所より普通の場所にあると考える。普通の場所にいることこそ出会いの注意を働かせる。その2、目の前の仕事に集中して仕事を通して出会いを増やす。その3、努力も何もしないで出会いを欲しないのはやめる。出会いが欲しいならまず具体的なアクションを起こす。その4、ある約束は今度、いざ近いうちにという抽象的な言い方ではしない。気づけ、時間、場所の3つを具体的な言い方で決める。その5、一番話したい人は余計な後回しをせず一番初めに話したい。その6、相手からもらわないと思われることを恐れない。その7、守りに入りつつは自分の期待直すために出会いに行く。その8、今度、いざそのうちにお気に入りする。夢を叶えたいな日程や期限を具体的に決める。その9、感情の印象に出会ったら名前を聞く。その10、出会いたい人を明示してその人のようになる。引き寄せの法則を出実際にあってがっかりすることがあっても無駄がないと考えず立ってよかったと考える。その12、出会いも仕事の一つと考える。その13、運命の場所を探すのではなく出会ったことを運命の場所にする。その14、新しい出会いを求めて予定内の回り道をしてみる。その15、身近な人を大切にする。その16、出会いを大切にする一環として不要な名刺は捨ててしまう。その17、いつもより仲良くなるために仲良くしてくださいという。その18、初対面の会話は社を見て互いに雑談なければ十分と考える。その19、気づくことを言われても私も同じ経験があると考えさらにとなす。その20、話すには注意する。初対面は話すことより聞くことに力を入れる。その21、無理無駄嫌いと言いそうになったら別の言葉に言い換える。その22、出会った後は反省と改善をしてコミュニケーション能力を高めていく。その13、悪口を言ってくれたと言って嫌な人だと決めつけない。その14、その15、たまには出会いを休憩する時間を作る。その16、会いたい人がいるときバラさを売りにしてお願いしてみる。その17、会うべき人がいるなら余計な後回しにせず早めにやっておく。その18、無視されてもうっとしない。返事があればおのじと考える。その19、会いたいと言われるなら言われるなら。その30、出会いかけていることに気づき小さなアクションを起こしてきちんと出会う。